皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス .nt です。2026年5月11日の数論マス NT カテゴリから厳選した12本の論文をお届けします。1本目はウォーター・ファンドールンさんによる3タームアリスメチックプログレッションズオブコンセクチベパワフルナンバーズ連続する強力数による参考等差数列です。この論文では強力数と呼ばれる全ての素因数がその事情でも割り切れる性の数に注目しています。特に3つの強力数が等差数列をなすケースを詳しく調べていますね。背景にはエルデシュという数学者が投げかけた連続する強力数による参考等差数列は有限個しかないのかという問いがあります。著者はペル方程式を用いた構成法を使い、交差が初項の平方根以下であるような強力数の参考等差数列が無限に存在することを証明しました。線形回帰数列を用いて具体的に構成している点が非常に鮮やかです。さらにこれらの数が本当に連続しているかを確認するために実数の小数部分を用いたディオファントキン時の条件を分析しています。実際に見つかった数値例が全てこの構成法に当てはまっているというのは驚くべき結果だと思います。最終的に著者は連続する強力数による参考等差数列が無限に存在するという予想を立てており、これが正しければエルデシュの問いに否定的な答えを出すことになります。2本目はアコスマジャールさんによるオンオルモストプリムズソリューションズトゥーフォームズオブオッドディグリースインメニーバリエーブルズ多くの変数を持つ奇数時形式のほぼ素数解についてです。この論文では多くの変数を持つ奇数次の同時多項式系においてほぼ素数と呼ばれる解が存在するかどうかを研究しています。ほぼ素数とは各座標が有解な整数と素数の積で表される数のことです。もともと変数が十分に多ければ整数解を持つことは知られていましたが、それを素数に近い形まで突き詰めるというのは局所的な障害があるため非常に難しい挑戦です。そこで著者はまず奇数時整則性補題を用いて形を整則な形に変換し、次に全ての素数における非特異な P 進解と実数解を見つけ出します。さらに P 進整数を使って変数をスケーリングするという巧妙な手法を組み合わせています。このスケーリングのおかげで局所的な可解性の問題がクリアされ、山岸さんの定理を用いたハーディ・リトルウッドの演法を適用することが可能になりました。単純な整数解だけでなく、あえてほぼ素数という制約を課した解の存在を証明するアプローチには数論的な執念のようなものを感じますね。結果として変数の数が次数や形式の数に対して十分に大きければ各座標が定数倍の素数となる解が大量に存在することが証明されました。この研究はシュミットランクとバーチランクを橋渡しし、奇数時形における局所的な困難を克服した点に大きな意義があります。3本目はクリス・ルトスコさん、ニック・ロームさん、ニクラス・テクナウさんによるポイッソニアン・コレレーションズ・オブ・アルファ N の D 乗モッド1アルファ N の D 乗モッド1のポアソン相関です。この論文ではある数アルファに N の D 乗をかけた値を1で割った余りという数列がどれくらいランダムに分布しているかという問題を扱っています。具体的には K 点相関関数という指標を使ってほとんど全てのアルファにおいてこの数列がポアソン仮定のような振る舞いをするかを調べています。もともとこの研究は化石分量子系のエネルギー順位がポアソン分布に従うというベリー・テーバー予想に触発されたものだそうですね。2点間の相関は以前から分かっていましたが、より高次の相関を制御するのは非常に難しい挑戦だったようです。そこで著者たちはフーリエ解析と対角長局面上の有利点を数え上げる行列式法という手法を組み合わせて攻略しました。特に面白いのが相加係数というアイデアです。 単純に全体を数えるのではなく、準対角的な解とそうでない解を分けて考えることで、次数 B が大きくなるにつれて準対角的な項が支配的になることを証明し、非常に精度の高い制御を実現しました。その結果、特定の成長条件を満たす系に対してほとんど全てのアルファでポアソン相関を持つことが証明されました。さらにこの結果を標準的なルベーグ速度だけでなく、より広いクラスのフラクタル速度へも拡張しています。またハウスドルフ次元が最大であるような近似しにくい数の集合においてもこの性質が成り立つことを示し、ラドニックとサーナクの予想を後押しする重要な証拠を提示しました。最終的に対角長局面上の有利点を数える新しい定理を導き出し、それが低ランクの行列の個数などの数論的な問題にも応用できることを明らかにしました。4本目はチュアンチャンフーさん、シャオミンファンさん、スティーブン・エスティ・ヤウさんによるアンダーソン・ジェネレーティング・ファンクション・オブ・ランク1ドリンフェルド・モジュール・オーバー・ラショナル・ファンクション・フィールズ、有利関数帯上のランク1ドリンフェルト加法のアンダーソン生成関数です。この論文は正表数の数論における非常にエキサイティングな進展を報告しています。これまでこの分野では無限箇所の次数が1であるカーリッツ加法というケースが主に研究されてきましたが、著者たちは次数が1より大きいというこれまで手つかずだった領域に果敢に挑戦しました。アプローチがとても巧妙で、出荷関数を用いてアンダーソンモチーフを構築し、剰余定理を使って指数関数や対数関数の具体的な級数展開を導き出しています。特に面白いのがガロア群の作用によって標準的な公式がうまく機能しなかった際、指数作用という新しい概念を導入して解決した点です。これによりねじれ指数関数をまとめて研究することが可能になりました。さらにヒルベルト類体や競技類体に対応するランク1ドリンフェルト加法を具体的に記述し、類体論との強力な結びつきを示しています。またペララン型やアンダーソン型といった3種類の生成関数を導入し、それらの間にフロベニウス微分方程式を含む基本的な高等式が成り立つことを証明しました。この研究によってアンダーソン多クール関数と相対ドリンフェルト加法の関係が明確になり、より一般的な領域におけるゼータ級数の特殊値を評価するための強固な枠組みが完成しました。5本目はアヌジ・ジャカルさんとラビ・カルワニアさんによる A デターミニスティック・クリープトグラフィック・プライム・ジェネレーション・チェーン・オーバー・モノゲニック・キュービック・ナンバー・フィールズ・アンド・ゼア・ジェネラリゼーションズ、単性生産次元数体とその一般化に基づく決定論的な暗号要素数生成チェーンです。この論文では暗号で使う巨大な素数を決定論的な方法で効率よく作り出す新しい手法を提案しています。大きな素数を見つけるときは適当な数を選んでからそれが素数かどうかをテストしますが、この方法が面白いのは基地の素数という種から始めて数学的に保証された新しい素数を積み上げていくボトムアップ方式を採用している点です。具体的には単生成の純増次元数体という代数的な構造を利用しています。計算を高速にするために多項式の演算をうまく使って素数であることを証明するための証明書のようなものを構築します。これにより従来の非常に時間がかかる証明手法に比べて計算量は大幅に削減されました。さらにこの枠組みは3次元だけでなく任意の素数次数の数帯へも一般化できるとのことです。また本格的なテストの前に合成数を素早く弾くためのフィルターも導入されており、実用性が非常に高いですね。結果としてこの手法は特に次数が3や5のような小さい場合に非常に有効で、従来の計算コストを大幅に抑えながら攻撃に強い安全な素数を高速に生成できることを示しました。6本目は モハメド・エル・バラカさんとシハム・エズ・アックさんによるウェイティド・ディストリビューションズ・オブ・コンプレックス・マルチプリケーション・オーダーズ・イン・オーディナリー・イソジーニー・クラスです。この論文では、有限体上の楕円曲線における同系類の中での自己順同系間の分布について研究しています。これまでの研究では、いわゆるアイソジェニー火山という構造の中で、同じレベルにある曲線はすべて同じ自己順同系間を持つため、個別の火山の中だけを見ていても統計的な密度を出すことができませんでした。そこを火山全体、つまり同系類全体を俯瞰して分析するというアプローチで解決しようとしています。特に面白いのが、重み付き類数を用いた重み付き分布を導入している点です。これにより、楕円曲線の自己同型を正しく考慮した算術的に正当な結果が得られています。論文では特定のオーダーに対する重み付き正確分布と同手によるフィルタリングを用いた重み付き累積分布という2つの指標を定義しました。結果としてまず自己順同型間の全域的な分布を記述する具体的な公式が導かれました。これにより同手のエルアリック評価に関する正準な法則が明らかになり、個々の火山を平均化することで火山の垂直方向の階層構造をうまく再現できることが分かりました。さらに素数 P を変化させた時の水平方向の分布についても考察しています。特定の複素情報オーダーを持つ曲線の存在はヒルベルト類多項式の剰余体における分解、つまり対応する環類体における素数 P の完全分解と同値であることが示されました。そしてチェボタレフの密度定理を用いることで特定のオーダーによる複素情報を持つ素数の自然密度がそのオーダーの類数の逆数になることを証明しました。この研究の最大の成果は固定された同系類の中での同手による垂直方向の法則と規定体が変わる際のチェボタレフ密度による水平方向の法則という2つの分布法則の間の相対性を確立したことです。これによりリューリング理論、アイソジェニーグラフの幾何学、そして類体論が統合されアイソジェニーベースの暗号におけるアルゴリズム研究に強力な理論的基盤を与えました。7本目はマシュー・P・ヤングさんによる Remarks on the Distribution of Dirichlet Functions along Cosets 剰余類に沿った Dirichlet L 関数の分布に関する考察です。この論文では Dirichlet L 関数の剰余類に沿った分布、特にその二次モーメントについて深く掘り下げています。もともとは数値計算の結果とL 関数のモーメントを予測するための標準的なレシピとの間に食い違いがあることに気づいたのがきっかけだそうです。著者は以前の研究で既存のレシピでは予測できない不思議な二次試行を見つけたそうですが、これはルートナンバーとディリクレ級数の係数が特定の剰余類において独立ではないことが原因でした。そこで著者はこれまで別々に言っていた計算ステップを統合してルートナンバーと係数の積をまとめて期待値で置き換えるという修正レシピを提案しています。このアプローチは非常に巧妙でルートナンバーと指標の値の間の相関を正しく考慮できるようになっています。さらにこの修正レシピが素数べきの同手を持つディリクレ L 関数の二次モーメントの全近公式と一致することを証明しました。またヒース・ブラウンによるバンデル・コルピュットのシフト法の P アナログを剰余類の言葉で再構成しハイブリッド二次モーメントの上階を導き出しています。古典的な手法を三角多項式の増幅された二次モーメントとして捉え直す視点は数学的な洞察に満ちていて素晴らしいですね。最終的にガウス・ワやポストニコフの公式を用いたテクニカルな補題を通じてルートナンバーが剰余類上で不規則に振る舞うことを示し、提案した修正レシピの正当性を完全に裏付けました。8本目はガイア・カレニーニさんとレオナルド・フランキさんによる A ストレングセニング・オブ・チャンズ・レンマ・チャンの方程式の強化です。この論文は 加法組み合わせ論という分野でとても重要なチャンの方程式をさらにパワーアップさせた研究です。もともとのチャンの方程式はまばらな集合のフーリエスペクトルが低次元の部分空間に含まれることを示していましたが、この論文ではその結論をさらに深掘りしています。具体的に言うと、部分空間の外にある文字が全体としてだけでなく、直交互空間の剰余類という局所的な視点で見ても集合との相関が小さいことを証明しました。このアプローチが本当に鮮やかなのが、相対エントロピーという指標を導入して反復的に部分空間を広げていく手法を使っている点です。この結果によって新しい局所的な数え上げ補題が導き出されました。これにより加法エネルギーの近似において重みのフーリエノルムに依存しなくて済むようになります。さらにこの成果を有限ベクトル空間だけでなく任意の有限アーベル群まで拡張したのも素晴らしい点ですね。ベクトル空間のような構造がない群では部分空間の代わりに分離集合を用いることで同様の構造を導き出しています。この研究はこれまで全体的な構造としてしか捉えられていなかった結果を局所的な視点へと変換し、フーリエ相対が群の構造全体に均一に分布していることを保証することで、数論的な数え上げ問題に非常に強力なツールを提供しました。9本目はmas.ds からのクロス投稿で、マティアス・アルバラードさんとニコラス・アレバロ・フルタドさんによるマルティフラクタルアナリシス・オブ・パワー・ミーンズ・フォー・ザ・シュナイダー・マップ・オン・ PZ の P、P 進数におけるシュナイダー斜像のべき平均のマルチフラクタル解析です。この論文では、P 進数におけるシュナイダー連分数斜像の係数が平均的にどのような振る舞いをするのかを詳しく調べています。特に、算術平均や幾何平均、調和平均などをひとまとめに扱うべき平均という考え方を使って、その平均値が特定の数になる集合のハウスドルフ次元を計算しています。実数の世界で連分数を扱うガウス斜像のようなケースでは計算が非常に複雑で、次元を具体的に求めることはとても難しいと言われています。ところが P 進数の世界に舞台を移すと、幾何学的ポテンシャルが局所的に一定という非常に扱いやすい性質を持っているんです。ここがこの研究の面白いところで、この性質のおかげでトポロジカル圧力を具体的に計算できるようになります。結果として多加対数関数を用いた明示的な公式によってマルチフラクタルスペクトルを完全に記述することに成功しました。具体的には算術平均では多加対数関数が、調和平均ではランベルトの W 関数が、そして幾何平均ではガンマ関数などが登場します。実数の連分数では到達できなかった閉じた形式での完全な記述を実現した点がこの研究の大きな成果です。10本目はマス RT からのクロス投稿で、タショカレサさんとホールメゾさんによるオンザリファインドローカルラングランズコンジェクチャーフォーディスクリートエルパラメーターズオブインナーフォームズオブクワジスプリットディスコネクティドリアルレダクティブグラップス、純分裂非連結にまた約分の内側形式の離散エルパラメータに関する整地化された局所ラングランズ予想についてです。この論文では非連結な未また約分というかなり手強い対象に対して整地化された局所ラングランズ対応を証明しています。もともと連結な群については確立されていた理論ですが、非連結になると各剰余類がどう相互作用するかや表現をどうやって全体へ拡張するかという難しい問題が出てきます。研究チームはリュフロによる表現構成法をベースにしつつ、非連結トーラスに関する知見などを組み合わせて離散系列表現の L パケットを構築しました。ここで驚いたのが、最初に言っていたパラメータから表現への斜像が間違っていたことに気づいた点です。なんと特定の符号指標でひねりを加えることで、ようやく文字高等式が成り立つ正しい内部構造が得られたそうです。地道な修正が大きな突破口になるあたり、数学の研究らしい泥臭さと快感がありますね。 さらに付録ではベイリンソン・ベルンシュタイン局所化などの高度な道具を駆使して表現の拡張方法に関する重要な関係性を明らかにしています。最終的にスイスとした米油積分公式などを使いエンドスコピックな文字高等式を証明しました。これにより非連結な設定においても L パケットの内部構造が正確に記述できることが示されました。11本目は mass.co からのクロス投稿でジェフリー・シャリットさんによる BRI ケーズシークエンスアストレンジリカージョンブリック数列奇妙な再起です。この論文ではあるユニークな再起ルールで生成される無限の二進数列ブリック数列について詳しく研究しています。この数列はある単語から始まりその単語の最初の文字を取り除いたものを後ろに付け加えるというとてもシンプルな操作を繰り返して作られます。一見すると有名なトゥエモース数列のような親しみやすさを感じますが実はかなり個性的で奇妙な性質を持っているんです。著者はこの数列の中に現れるパターンの現れ方を分析するためにテトレーションという非常に大きな数を表す記法まで持ち出して説明しています。そのこだわりようには数学的な情熱を感じますね。研究の結果この数列は再帰的ではあるものの一様に再帰的ではないことが分かりました。また長さ n の部分語の数はフィボナッチ数に関係しており指数関数的に増加します。具体的には1が2つ連続して現れない単語だけが部分語になるという面白いルールがあるようです。あまりに複雑に成長するためこの数列は単純な置換によって作られるモルフィックな数列ではないことも証明されました。さらに驚くべきは数列の中に現れる1の密度についてです。この密度は特定の定数として存在しますがその値は超越数であることが証明されました。シンプルなルールから始まったのに最終的に超越数という深い結論にたどり着く流れは数学の醍醐味と言えます。このようにブリック数列は単純な分類を拒む複雑な構造を持ち1が連続して現れないという特異な性質と超越的な密度を持つことが明らかになりました。最後はマス CA からのクロス投稿でセンピン・ルオさんとジュン・チェン・ウェイさんによるオンラティオス・オブ・シータ・ファンクションズ低多関数の比についてです。この研究では低多関数やエプスタイン・ゼータ関数の比においてどのような条件で値が最大になったり最小になったりするのかを詳しく調べています。物理学の世界でいうと自由ボゾンの平均分配関数など K のエネルギー状態を決定する非常に重要な計算に関わっているんですね。研究チームはモジュラー普遍性や単調性の分析という数学的なアプローチを組み合わせて複素平面上の基本領域で関数の挙動を追いかけました。特にある特定の垂直線上に注目して最大値を探索するという手法が鮮やかで数学的な粘り強さを感じます。またショウラセルバーグの公式やオイラー・マクローリン和を用いて非常に精密な境界値を導き出しています。その結果正六角格子という幾何学的な構造が最大値と最小値の両方において決定的な役割を果たすことが証明されました。これは数論的な議論が表形場理論や結晶化の数学さらには相互作用する粒子の理論といった物理的な現象と見事に結びついたことを意味しています。最終的に正六角格子がこれらのモジュラー普遍な比における普遍的な最適解であることが明らかになりました。さてさて今日は数論から楕円曲線、L 関数、そして局所ラングランズ予想や加法組み合わせ論、ドリンフェルト加法までかなり濃い内容を駆け足でたどってみました。非常に奥深い世界でしたが皆様いかがでしたでしょうか。それではまた次回お会いしましょう。